山崎忠の西播磨歴史絵巻。
萩藩が残した絵図、中国皇帝記を元にしたシリーズの6回目です。江戸中期、西国街道を東から来て、相生から悪国城下に至る道は、現在の国道250号にあたる高取峠越えが普通だったようで、皇帝記の作者、有馬喜宗太もあれこれと聞きつけた話を記しています。この峠の頂上付近に休憩をする籠立て場があり、峠の名もですね、高いところを通る意味からか、高通り峠として、赤穂城主が参勤交代の際に籠で登ったが、下りは非常に堅素だと説明しています。また、播磨鏡には、昔は深山で多くの鷹が集まっていて、領主らが鷹狩りをしたことから、鳥の鷹の字を用いて高取峠とも記されたとしています。この峠を西へ越えた赤穂城下につきまして、昔、浅野匠狼の居城だったと説明しています。皇帝記が成立した頃は、森長直が岡山県井原市の備中西江原から赤穂に移って五代目の藩主、泉守忠弘の時代と思われます。藩主森忠弘は1747年から藩政改革を行いまして、領民に広く金券貯蓄を奨励する一方、自らも私的な費用を節約して率先炊飯しました。さらに塩田開発や和ろうそくの原料となりますハゼの植樹を増やした名君として知られます。皇帝記の絵図には、海沿いの中州に6つの櫓を描いていますけれども、本文では櫓数7つありとして、明和元年1764年8月3日に大水が出て、大寒筋は畝まで家が流され、狩屋も高潮のため櫓が一つ壊れて、城中が水浸しになった旨を記しています。もともと7つあった櫓が水害で一つ失われた結果を絵図に反映したため、櫓は6つと言っているようですが、これはどうも取材ミスのようですね。では実際はどうなのでしょうか。赤穂志士によりますと、この日は確かに洪水がありまして、千種川が氾濫し、17箇所で堤防が切れ、浜も8箇所決壊したとしていますけれども、櫓には触れていません。赤穂城には本丸に東北櫓があり、二の丸には潮見櫓など5箇所、三の丸に隅櫓4箇所の、計10箇所の櫓があったはずですので、皇帝記に書かれた数とは一致しません。これもまたご愛嬌でしょうか。しかし森忠弘が藩主に着任して17年後に見舞われました洪水からの復旧も藩財政を圧迫したようで、その後塩を藩の専売制にするなど、赤穂藩は幕末まで懸命の財政立て直しが続きました。皇帝記には時折取材不足や間違いもありますけれども、なかなか鋭い見聞も光ります。例えば赤穂で使用されていた藩札の話は秀逸です。十文目札は折るとダメだが、他の札は二つ折りでも通用するとの、この丁寧な説明は興味深いものがありますね。